先ほど昇天者およびご遺族の名簿を読ませていただきました。本当に多くの方々が私どもの教会の先輩としておられ、それぞれの方々が何らかの関わりやご奉仕をこの教会のために担ってくださったからこそ、今私どもがここに、この教会、この礼拝にこうして関わっておれることができる、集っていることができるんだということを改めて、そのお働きに深く感謝するものであります。特にこの1年、私たちはお二人の関係する牧師を天に送りました。小海虎之助牧師は私どもの歴代の牧師でもあります。東教会で8年間の牧会をしていただきまして、越谷教会、さらには西上尾教会へと牧会されました。そして私どもの教会が土門先生から石川先生に変わった時に、少し無牧の時間があったわけですが、牧師がいない時があったわけなんですが、その時の代務を小海先生もしばらく引き受けてくださったことも本当に感謝です。私どもは先生への敬意を表して、先月のオリブの葉の中で追悼文の特集を組ませていただきました。ご遺族のにお送りさせていただきましたところ、ありがとうございましたという本当に感謝のお電話をいただきましたことを、ここでまたご紹介させていただきたいなと思いました。そして記憶も新しいんですけれども、10月10日、まさにこの礼拝のこの場所で、内田武志牧師の葬儀式を挙げさせていただきました。多くの参列者を与えられ、感謝のうちにお送りできたことは、悲しみの中の本当に幸いなことであったと改めて思わせられています。礼拝にはご長女のマリコさんも出席してくださる予定であります。そして来月の発行されるオリブの葉では、内田先生の追悼が特集されるという予定でございます。そのことを楽しみにしながら、また、ご遺族の上に慰め豊かにと本当に祈っています。ただ実は私が気になっておりましたことが一つあります。それは教会員で、今年教会員の昇天者名簿に名前が改めて記された方がお一人おられます。それは鈴木哲也さん兄弟であります。古い教会員で、かつてもう30年以上も前にこの教会に通ってくださっておられまして、教会のある教会員のある方がですね、その鈴木哲也さんが亡くなられたということを、少し後になってお知りになれまして、そして私たちに知らせてくださいました。今年になって、今回この名簿に記され追加させていただきました。昨年の昇天者この記念礼拝での名簿にはお名前はなかったんですね。ただ年度末、今年の4月に発行した教会総会の資料の中では、昇天者として名前を記させていただきました。かつて青年会の時に一緒の方々がこの今日礼拝の中にもおられます。今の教会員ではほとんどの方がご存じない方であるかもしれません。ただ私は、名前だけですね、ここに載せさせていただいて、それでいいのだろうかという思いをちょっと ずっと持っておりまして、でせっかくですねこの教会に関わるある方として名前を読ませていただくでありましたから、ちょっとこのところずっと古い資料に当たっておりまして、鈴木哲也さんという方について少し調べようと、そしてその結果を今日皆様と分かち合いたいと思っております。そのことで追悼の時を持たせていただければ感謝かなと思った次第です。鈴木哲也さんは生年月日は1959年8月16日生まれ、私よりも1歳年下なんですね。昨年の8月22日に亡くなられておられますので、62歳でお亡くなりになられたということになります。お生まれになったのはこの上尾市なんですけれども、洗礼をお受けになられたのは栃木県のつくば市にありますつくば学園教会で、1978年10月1日19歳の時に洗礼を受けておられます。大学生だったわけですね。で、もともと上尾にお家がおられたので、大学を卒業なされてこちらの方で職を得られてから私どもの教会に出席してくださるようになりました。正式に私どもの教会に教会席が移されて転入なさったのは1983年の3月27日イースターの礼拝ということになっています。で、その鈴木さんがどういう方でどういう信仰を持っておられたんだろうか、転入なさった時に、我々は今だったら転入会なさったらその方を紹介しようとして、例えばオリブの葉にねこういう方、あるいは自己紹介を書いてもらったりするわけなんですけれども、きっとそれがあるかなと思っていろいろ探してみたんですけれども、私は見つけることができませんでした。ただそれから3年後、1986年8月3日のこの教会の月報、これ昔はオリブの葉は月報と言ったわけなんですけど、その月報に鈴木哲也さんのインタビューを、鈴木哲也さんにインタビューをした記事が載っておりました。で、そのこれを読んで私は、鈴木さんという方はこういう方だったのかということを本当によく知ることができました。かつて私どもと同じ教会に集っておられた鈴木哲也さんのことを偲ぶ思いで、その文章を読ませていただきたいと思います。突撃インタビューという題で、今月の顔という見出しがついてて、36回目と、鈴木哲也 K 括弧青年会、実は鈴木哲也さんは高校の数学の先生でありまして、最初にその授業の様子が紹介されています。これはインタビューですから、こうあります。教団で、つまり学校の教団ですね、教団でブレイクダンスを踊り、ゴジラの真似をする。これでも数学の授業というのだからびっくり。生徒たちは初め唖然として見ているが、最後にはその標榜ぶりに大拍手。鈴木 K 曰く、視覚に訴えてんの、と。この頃めきめきと演技力がついてしまい、生徒からは授業か芝居かがかかっているというふうに言われるそうであると。インタビューですから、こう聞いた方が、こう、鈴木さんのことを紹介しているわけですよね。で、鈴木さんの言った、多分これ、電話で、インタビューなさったものだろうと思うんですね。高校の教師になりたての頃は、風間森夫や神田正輝、滝田栄などと呼ばれていたが、 今では佐藤 B 作と呼ばれるようになってしまったという、つまりこれ表あの風貌がですね、若い頃はもっと颯爽としたのかもしれませんが、今では佐藤 B 作さんと呼ばれるようになってしまったというんです。哲也先生との呼び名が哲先生に変わり、それも陰では哲と呼び捨てにされているらしく、そのうちに手と呼ばれるんじゃないかと心配する。理想と現実のギャップはあるが、自分が望んだ仕事だからと教師としての意欲と責任感の強さを覗かせる。今年は3年の担任となったため、生徒の進路指導にも当たり大忙し、毎日曜日も出勤という超過密スケジュールを粘りとしつこさでこなしているが、帰宅も、家に帰ることですね、帰宅も毎日遅くなり、母親は少々不満げと言う。元気ですか？病気にはなっていない。まあ、多分これ電話のやり取りなんでしょうね。趣味は音楽や感激。しかし歌手のコンサートに行って乗りまくったりするのはミーハーっぽくって嫌とのこと。だがテニスやスキーなども好きという。ちなみにスキーは2月で2級を取ったそうである。で、ここから少し信仰の話が出てまいります。幼稚園で初めてキリスト教に触れ、大学2年の夏休みにこの教会に来た、初めて来たという。今は教会を優先できなくなっているので、どんなに熱心でもすぐ信仰を失ってしまうような危機感はあるとのことであった。まあ、実際にこの後、実はこの文章の後に、それもずっとちょっとしばらく鈴木さんのことの関連する文章がないかと思って探したんですけれども、見当たりませんでした。おそらくこのような仕事の忙しさに、だんだんだんだん足が教会から離れていってしまったんではないかなと思われます。電撃結婚で人をあっと言わせたかったと早々と過去形にしてしまっている鈴木家。この8月で27歳になる。恋人はいないとのこと。学校に行けば可愛い子はいっぱいいるが、商品に手を出してはいけないのは鉄則と信じる鈴木家。誰か良い人を紹介してあげましょう。面食い？気の利く人が好みと語る。今野美佐子と夏目雅子と宮崎美子を足して3で割ったような人が理想とにこやかに答える。将来は数学に関わった大きな研究をし、人の役に立ちたいと男のロマンを語る。内気で上がりやすいという鈴木教諭。いずれは雷のように生徒を怒ることを希望していると。以上、こういう文章なんですね。少し砕けた形で鈴木さんの生の声を私たち届けてくださって、面白い文章だなと思いながら読みました。まだ若い元気なね、そしてちょっとこの文面から見るならば少し生意気っていうかな、そのような学校の若い先生を、思い浮かべます。本当はもっともっと教会の中で活躍してくださったら、良い働きをしてくださったんだろうなと思っていますけれども、この文章から12年後の1998年、正式に別庁会員になっておられます。どうでしょうか。少し鈴木哲也兄弟のことを振り返って思い起こさせていただきました。今日の聖書の箇所、テモテへの手紙第2章の8節から今日は読んでいただきましたけれども、その8節にこういう言葉があります。 392ページ、新約聖書、後ろの方の392ページ、テモテへの手紙第2章8節、読みます。下の段、イエス・キリストのことを思い起こしなさい。私の述べ伝える福音によれば、この方はダビデの子孫で、死者の中から復活されたのです。思い起こし、イエス・キリストのことを思い起こしなさい。この思い起こすという言葉、これはギリシャ語のムネモネオという言葉ですね。ムネモネオ、思い出すとか、心に留めるとか、そういう、まあ、後の英語のメモリーの語源の一つになったとも言われているんですけれども、で、この言葉、このムネモネオというのは、ムネーマという言葉から来ています。ムネーマって何かっていうと、お墓のことですね。お墓。当時は、土葬でありましたから、ご遺体を埋めて、そして墓碑ですね。墓石と言ってもいいんでしょうけども、その墓碑で、この、どういう人が眠っているんだ、何年から何年まで生きたんだ、そして短く、その人の人生がこういう方であったっていうことが書かれたりするわけですよね。そして残された人々はそのお墓ムネーマに行って、そしてそこで亡き方個人を忍びながらそこで思い出す。だからこの思い出す、キリストイエスのことを思い起こしなさいと、どうかするとですね、イエス様のことを思い出せって言った場合、まさにイエス様のお墓に行って、そしてキリストのことをそこで思い起こせ、忘れないようにしろと、生前にイエス様がどんなに愛してくださったか、言葉、こういう言葉を教えてくださったか、いろんな祝福、恵み、それを思い起こしてね、感謝しなさい、あるいは友どもにですね、本当に慰め合い励まし合いなさいと、そういう言葉であるのかもしれないと思うんですけれども、実はしかし何を思い起こせって言ってるのかというと、その後で私の述べ伝える福音によればこの方はダビデの子孫で死者の中から復活されたのです。何を思い起こせ言ってるか、イエス・キリストのことをもちろん思い起こすんだ。そのイエス様って何かっていうと、ダビデの子孫だ。これはこの地上で生きた時はダビデの子孫としてね、生きられたんだって。でも、その、なんか、地上での生き様っていうか、どんなことをなさったかって、そういうことをお墓で、まさに、思い起こす。胸も根をしていく、そういうことではなくて、死者の中から復活されたんだって言うんですよ。そのことをちゃんと思い起こせってここでは言ってるんですよね。この地上を生きたそのイエス様、しかしその方は死者の中から復活された、つまり死者の中から復活されて今は天におられるんだ。そして天において私たちを今も生きて導き、助けてくださる。そのことをちゃんと思い出せ。ですからなんか過去の人としてですね、もう過ぎ去った、もう死んで亡くなってしまわれた、そういう方として、それこそお墓に行って泣きながら、思い出話に花を咲かせる。そのような思い起こし方じゃないよって言ってるんですよ。確かにね、生前に本当に愛してくださったし、そして今でもその言葉がこうして福音書を通して私たちが読むことができるわけなんですけれども、でもそれは生前のそのイエス様、この地上での懐かしむ、そういうことじゃない、そういう思い起こし方じゃないのだというんです。イエス様のことを思うならば、その方が復活なさって天におられるんだよ。そして今も私たちと関わりがあって、私たちと生きて、我々に関わってくださっている、天におられる、そういうことをもちゃんと思い起こせと言ってるわけなんです。決して過去の昔のこの世でのお姿やご様子を思い起こすだけじゃないよって言うんですよ。天に今おられると、 いうことをちゃんとね、思い起こせ、覚えなさいっていうことなんですね。これは私たち、まさに昇天者記念礼拝に集う私たちに対する導きの言葉ではないかなと。我々も昇天者記念礼拝に今集ってて、亡くなった方々たちのお名前を、そして今鈴木さんのね、こともご紹介をいたしました。じゃあ昇天者記念礼拝って何かっていうと、生前のご様子、内田先生や古賀井先生のことを思い出してですね、そして、ああ、もうしてくださった、こうもしてくださったっていうふうに、懐かしむ。それが我々の教会のこの礼拝の、大事な目的なんだろうか。それももちろん大事なんだけれども、今、イエス・キリストは今、死者の中から復活されて天におられるんだと。同じように、今読んだ、あるいは私たちが覚えている昇天者の方たちは、かつてね、私たちと一緒に生活をしたかもしれないけど、今は天にちゃんと召されて、神様の身元におられるんだよということを、胸胸を思い出す、思い起こす、覚える。これが昇天者記念礼拝。かつてのね、お姿、もちろんそれは感謝を持って、ありがたい。同時に天の御国で今誠の平安を与えられている、そのことを忘れないでいようって言うんです。鈴木哲也さんもご生涯を少し振り返らせていただきました。なかなか忙しくて教会には来れなかったのかもしれません。どういう葬り方をなされたのか、それもわかりません。その後のご生涯がどうであったか、わかりませんけれども、でも、一つだけ、私たちが、今日こうして、昇天者の、その、名簿にね、名前をちゃんと記すっていうことは、この方も天の御国で、今は誠の平安を、神様は、与えてくださっている、主と、まみえながらそこで、ああそうだったんだと、ああ主が導いてくださったんだと、本当に平安をちゃんと預かっておられると、神様が招いてくださる、イエス様がまさに天にいて私たちを導いて高く引き上げてくださるんだ、そのことを私たちは思い起こして、そして感謝を持ってですね、平安を持って今は誠の平安のうちにおられるんだということを私たちが まさに慰められていくということではないでしょうか。そのことはこの後の11節以下でまさに書かれている言葉があります。見ていきましょう。次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍むなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、キリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくとも、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。この次の言葉って言って、括弧がありますね。これはいかにも、何か詩篇のような、詩のような、言葉じゃなと思われたかもしれませんが、まさにそうでありまして、これは当時そのキリスト教の教会の礼拝で歌われていた賛美歌だと考えられています。で、次の言葉は真実でと言っているのは、この手紙を書いているパウロが、私たちが歌っているあの賛美歌の言葉、あれは本当にそうだって言うんですよ。キリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになるじゃないかって、キリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになるよ。耐え忍ぶなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、私たちも、キリストも私たちも否む。その後です。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であれる。とってもいい言葉だなと。慰められる言葉ですよね。私たちが誠実じゃない。私たちが背いたり、私たちが怠けたり。信仰やいろんなところで、挫折をしたり、離れてしまったりすることもあるかもしれない。 けれどもキリストは常に真実であられる。キリストは決して私たちを見捨てられないってことですよね。いつも私たちを本当に導いてくださっていて、キリストはご自身を否むことができないってどういうことかっていうと、そのあなたを守るよ、洗礼を受けるときや何かのときに、あなたのことを一生引き離さない、あなたは私の我が子だ、我が弟子だ、兄弟だっていうふうにね、そういうふうに生涯あなたのことを導くということを、そのご自身を否むことができないということは、その誓いの言葉、発せられた言葉、それを嘘にすることができないから、どんなことがあっても私たちを導いてくださるよ。私たちが変節しても変わってもダメになっちゃったり、弱くなったりする時があったとしてもね、そんな私たちをもキリストは誠実に、常に真実に私たちを導いてくださる。だってイエス様が誓ってくださったじゃないか、私たちを守り導くよって言うんですよ。これ素晴らしい言葉じゃないでしょうか。この賛美歌の通りだって言うんですよね。どうでしょうか。今日の聖書の箇所は、もう一つこの昇天者記念礼拝として大事な表現があります。それは2章の9節ですね。この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。これはパウロがこの手紙を書いている、これテモテという若い伝道者にこう指導をしている手紙なんですけど、パウロは今獄中にあるんですね。伝道した説教をキリスト教を伝道したがゆえにですね、この福音のためにですね、私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれていると。まさに牢獄で鎖につながれているんだって言うんですね。だけどですね、しかし神の言葉はつながれていません。神の言葉はね、こうしてあなたにもこう手紙を書いている。そして10節、だから私は選ばれた人々のためにあらゆることを耐え忍んでいます。彼らもキリストイエスによる救いを永遠の栄光とともに得るためだ。まだまだ伝道しますよってことですよね。いや、すごいなと思うのは、いろんな状況があったり、いろんな、先輩方、周りの状況、いろいろありますよね。ありますけども、そういう中で、しかし神の言葉はつながれていません。面々と神の言葉は語られて続けているっていう言葉ですよね。こうして自分が牢獄につながれ、もしかしたら、殺されるかもしれません。実際には迫害で彼は殉教していったと言われていますけれども、だけど言ってるのは、御言葉はつながれていない、やっぱり語り継がれていくんだって言うんですね。考えてみれば、まさに教会が、私たちのこの教会がここに存在し、上尾に存在し、そして多くの方々が本当にここに関わってくださりました。私たちの教会の歴史を振り返って、記念誌も出ました。読むときに、本当に、いろんなことがありました。分裂したっていうこともあります。去っていった方も多くいる。そういう状況の中で、しかし、御言葉はつながれていない。神の言葉は語り続けられてきているんだ。そのためにみんなが、本当に忍耐してきた。ですよね。耐え忍んできたり。頑張ってきて、支えてきて、守ってきている。その結果、いや、むしろ神様は、ちゃんとそのいろんな状況の中でも、御言葉をつなげてくださっているではないかっていうんですよ。ですから、11節の賛美歌をこれ、最後に、パウロはここで、この章の、ここの13節、12節、11節で引用するわけなんですけど、だから今もね、こうやって歌ってるじゃないかって言うんですよ。多分これ、牢獄で賛美歌を歌ってるんですよね。こうして、礼拝をし、で、ここで賛美歌を歌ってる。ほら、御言葉は繋がれていない。捕まえられていない。禁止されていない。こうして私たちは今も礼拝しているじゃないかって言うんですね。 私たちが礼拝をしていくこの教会と礼拝がまさに御言葉を、神の言葉をつなげていくんだと、そのことを改めて教えられる聖書の言葉です。最後に今日もう旧約聖書を読んでいただいたイザヤ書第25章6節から10節をもう一度読んで終わりたいと思います。これは天の御国、天に召された方たちの様子をここで予言しているんだと、私ども読むことができる、なかなか楽しい言葉でもあります。イザヤ書第25章6節から、万軍の主はこの山で祝宴を開き、これ天の御国のことですね、すべての民に良い肉と良い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布とすべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。まあ、まさにこれは天の御国で神様の顔をね、直接もうこう覆いをかけている必要はないんだ、直接神様の顔を見て、主なる神はすべての顔から涙を拭う、手づからね、私たちの顔からその涙をね、こう拭い取って、大変だったなって、こう涙をね拭い取ってくださるって言うんです。そしてご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。大変な苦労やいろんなことをしてきたことをね、本当にいやよく頑張ったねって祝福しねぎらってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの、自分は目の前に見てるんですね、この方、このイエス様こそ私たちの神、天の御国で主と出会い、ああこの方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう、主の御手はこの山の上にとどまる。その救いを祝って喜び踊っている、それが天の御国での先輩たちの姿なんだと、誠の平安の中に今あるんだということを思い浮かべて、また私たちも格ありたい、今与えられている場所で生きるものでありたいと、そう改めて思わせられます。祈ります。天の父なる御神様、今日もこの昇天者記念礼拝にともどもに集められて感謝です。天であなたのことを礼拝して、顔を見ながら本当に喜び踊るように礼拝をしておられる、そのお姿を思い浮かびながら、私たちもまたここで御言葉はつながれていないと、私たちはまだ御言葉はつながれていないですよ、この次の世代へと御言葉を手渡していける、礼拝を手渡していける、そのように生きるものでありますように、どうぞ私たちを守り導いてくださいと、そう主にまた祈りながら、私どものそれぞれの場所でおいてあなたを賛美していく、賛美歌を歌っていく、御言葉を語っていく、そのようなものでありたいと改めて思わせられます。皆によって祈ります。アーメン。